まあ、久しぶりの直さんです。
はい、どうもご無沙汰してます。
ご無沙汰ですね。そう、前回出てもらったのがあの年末のスペシャルの時で、
そうそう、
うん、あの時に寿司の話をして、でその次の週に僕が日本に行くんで食べましょうとか言ってたら、まさかの、あの体調不良で来れない
。すいません。
あれは若干びっくりしましたけどね。
いや、年始からね、ちょうどあの翌日ぐらいから急に熱が出て、
うん、
10日ぐらい寝込んでたんですよ。39度ぐらいで。
結局インフルじゃなかったんですよね、でも。
結局あの、僕、喉がよくこう腫れやすくて、
うん、
扁桃腺がちょっと弱くてですね、昔から。でそれだったんですけど、普段はなんか薬飲めばパッと治るんですけど、その時治んなくて、
うん、
でなんかどうも病院の先生がこう治ってると勘違いしてずっと同じ薬をあげてたら全く効いてなかったっていうオチだったで薬変えたらすぐ治ったんですけどね、うん、それで年始早々1週間10日ぐらい、
うん、
もうずっと家であのこもってましたね。
あんまり最近そんなに長く病気になるってことないんで、
うん、
病気になると本当暇じゃないですか。
それがね、意外とね、こう最近はね、Kindle っていうものがありまして。
ああ、なるほど、うん、ずっと本読んでました。
そうですね、本読んだり、まああとほら動画とかも最近こうオンデマンドでいろんなやつあるじゃないですか、アニメとかも、はい、
うん、
退屈しなくて
そこまで、まあ、いつもと変わんねえみたいな。
そう、全然変わんない
いや、結局でも、まあ、ナベさん、厳密にフリーランスって言えるか分かんないですけど、
うん、
なんかフリーランスの人とかで、病気で家にいると、仕事をしてるのか何なのか、ちょっと境目が分かりづらくなりそうですよね。
そうですね。
うん、
だから結構、逆にフリーランスだと、あの、ほら、例えばお客さんとかに自分の代わりに行ってくれる人とかいないから、
うん、
全部断って、全部こうリスケしなきゃいけないんで、
そうね。
うん、ちょっと、やっぱり長時間休むのはあんま良くないんですけど。
いや、結局、まあ、社員だったら、一応年にね、何日か、あの、休める日はもちろんあるし、病気はまたそれとは別にあるって会社が普通だと思うんで、
そうそう
そう。そういうのがフリーランスだと、完全に収入が普通の場合はゼロになっちゃいますからね。
そうそう。だから、まあ、あんまり良くはないんですけど、まあ、年始早々って。しかも、あの、僕、あれなんですよ、あの、初詣に行って、
はい、
健康祈願のお寺に行って、あの、ちゃんとその健康祈願のお守り買ってきた翌日に高熱出して10日間休むっていう。
ちょっとそこの名前は言わない方がいいですね、
その。そう
ね。聞かなかったですか。
はいはいはい。まあでも全然全く問題ないです。
はい。
はい。
そうそう、あの、いろいろツイッターでもフォローアップがあって、こう、ナベさんの体調が悪い話を聞いて、で、それは多分しばらく経ってからだと思うんですけど、
うん、
タイムラインを覗いたら、ゲーム書評、寿司要素高めで安心しました。
そうそう。
なんかね、あの、他にもあったんですけど、これピックアップするのちょっと忘れちゃいましたけど、こうリビルドっていうのは技術力の高いエンジニアの人が喋ってる真面目な番組かと思いきや、なんかゲームの話をするダメ人間プリもあっていいですみたいなツイッターが結構あるんですよね。
ゲームしたらダメ人間なのかってちょっとそこ反論したんですけど、
反論ありますけどね。どうですか、あの PS4 買ってましたよね。
PS4 ちょっとそれアフターショーにしましょう。
あ、しますか。あ、じゃあそれ後でね、
うん、
やりましょう、
うん、
あの前回出てもらった後に、ミチーさんに出てもらって、
はいはい、
サーバースペックの方をね、あのミチーさん書いたんですけど、
うん、
この何ですか、前書きっていうんですか、
はい、
直屋さんが書いてるという、
はい、
うん、
結構よく書けました。
え、前書き、
前書き、うん、時々頼まれるんですけど、
うん、
まあ、前書きって結構書くの難しくて2ページぐらいに凝縮して書かなきゃいけないから、
うん
うん、なんですけど結構みじさんの本はあのいろいろネタがあったんで、サーバースペック自分も使ってるっていうのもあったし、あとこう自分のあの家族が最初のアイデア作った人だったとか、
うんうん
うん、なんで前書き結構書きやすくて割とよく書けたんですよね。
なるほど。
うん、
そう、この間出たもらった時は、あの、みちえさんが出た時は発売日だったんですけど、その後、電子書籍版ももう出てるのかな、
うん、
だと思うので、またそこにリンク貼っとくんで、まあ、興味ある人いたら買ってみてください。
まあ、非常にこう、単純にこう、解説書としてだけじゃなくて、
うん、
割とこう、オープンソースプロジェクトの、こう、なんていうんですかね、やってる人の ぶっちゃけ話みたいなのも載ってて面白いっていうのが結構特徴ですね、この本。
そうですね、あのミチーさん出てもらった時もその話ちょっとしましたけど、
うん、
そういうのを書いてる本ってあんまり日本ではないからね。
そうそうそう、
あの自分でやったプロジェクトの本があのが本になるっていうこと自体があんまり多くないですよね、
うんうん、
日本語だと、
うん、
なんか他の海外で作られたソフトの解説本とかさ、そういうのの和訳とかが多いから、
うん、
そういう意味でも貴重ですよね。
そうで、サーバースペックの GitHub ってイシューがクローズされてるんですよ。クローズっていうか使えないんですよ、
うん
うん、でなんでそれがだからイシューが使えないようにしてあるのかとか、
そうそうそう、
うん、まあそれは本読んでもらった方がいいんで、
うん
うん、その辺のこうミジーさんのこうこだわりというか、
そうですね、
うん、が書いてあってなるほどなっていう感じで面白いんで、
はいはい、そうですね、まあフォローアップはそんなとこかな。とりあえずなんかネタを拾いますか。
そうですね、
はい、
まあ今日並んでるネタ的にはなんだろう、2015年トレンド予測みたいな感じなんですか。
そういうわけでもないか。そういう番組ですか。いやまあそれでもいいですけどね、この番組で流行るとなんかとりあえず流行ったことになるっていう人が一部いますけどね。
いやいや、あの、うん、若干流行ってるのを取り上げてるだけだと思うんですけど、
ね、そうなんですよ、こう、うん、ちょっと目をつけるのが早いっていうだけで、
そうそうそう、
うん
うん、何からいきますかね。
まあ軽いネタだと X コードの新しいのが出て Swift のバージョンが上がってましたね。
ああそうなんですね、僕全然 Swift 見てないからな。
Swift 1.2 かな、
うん、
うん、なんかかなりドラスティックに変わってるみたいで、まあ今まで一番の問題だったそのソースファイルを毎回毎回全部コンパイルし直さなきゃいけないっていうのが、
ああこれインクリメンタルビルドに変わったんですね。
変わりましたね、
うん、
から変更したファイルだけビルドするようになったっていう。
あこれはだいぶ開発しやすくなったんじゃない
ですか。そうなんですよ、うん、まあ多分若干こうストックフォルム症候群入ってると思うんですけど、
うん、
これすげえ良くなったみたいな。いや、まあ、今までは当たり前だったのに。
ヤンキーが優しくしたらあの人いい人みたいな。
そうそう。まあそういうところ若干ありますけどね。
へー、
まあ、あと、オブジェクティブ C とのインテグレーションとかも、もうさらに、
うん、
しやすくなって、アットオブジェ C っていう、このアトリビュートっていうんですか、
うん、
ができたりとか。まあ、この辺はちょっと僕、にわかなんで、まあ、詳しい人とかがね、出てもらったらまた話をしようと思いますけど。
はい。ああ、なるほど、なるほど。
うん。ナベさんは Swift どうですか？
全く書いてないですよ。僕、Ruby Motion なんで。うん。
でもどうなんですかね、 Ruby Motion で書きながら一部を Objective-C とか Swift で書くってこともできますよね。
いやでも、ね、ほとんどやんないですね、うん、Ruby Motion って結局 Swift と同じアーキテクチャでこう、あの Objective-C のランタイム API をバックエンドにした、
うん、
言語でスタティックにコンパイルされるって、まあ前もこのリビルド FM で話してますけど、
はい、
だからネイティブ相当なんで、なんか、オブジェクティブ C で書かなきゃいけない場面ってほとんどないはず。
うん。
うん。あるとすれば、オブジェクティブ C そのものってのはまずなくて、そのランタイムの API を呼ぶときにオブジェクティブ C 的な、考え方が必要になるっていうときは、ごく稀にありますけど、
うん。
うん。だから、Swift使ってる人も多分同じ感じじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。
うん。
まあ、その、Swift まだ若い言語なんで、こうやってどんどんバージョンが上がって非互換性がまだまだ導入されるとは思うんですよね、
うん、
だからいつ勉強し始めればいいかっていうタイミングが難しいっていうのはあると思うんだけど、
でもなんかあれですね、もう世の中的にはやっぱり Swift に移行していくぞっていう感じの流れも完全になってて、
うん、
うん、それいや Objective-C のままでいいでしょって言ってる人はほとんど見ない気がしますけどね、
うん、
うん、だけどこの間とある会社のこうなんか開発体制みたいなインタビュー記事読んでたんですけど、その中でこう Swift への完全移行はいつですかって iOS アプリの答えに対してエンジニアがちょっとこうなんかなんていうの、歯切れの悪い答えをしてて、
うん、
いやもう変えましたとか今やってますよとかじゃなくて、なんか様子を見ながらこう適切なタイミングでやっていけたらいいと思いますとか言ってて、
うん、
いやまあ現場で本当に iOS のでかいアプリ持ってる人にとってはそんなに簡単な問題じゃないよなって、
もちろんね、
うん、思って見てましたね。だから本当はやりたいんだけど、やっぱりまあ負債と言っていいのかわからないけど、 資産があるから簡単に移行できないねって言ってちょっと頭悩ましてるって感じはありましたけどね。
そうだから現場でバリバリ iOS のアプリ書いてる人よりも、まあ、趣味的に書いてる人とかの方がこう先取りしてやりやすい、あんまリスクを取らなくていいっていうメリットはありますよね。
うん、まあこういうもの出てくると毎回全部そうなんですけどね。
うん、
うん、
リアルタイムフィードバックでタイプスターさんからアットオブジェシーは前からありますっていうことなんですけど、そうそう前からあったのが、Swift の enum がオブジェクティブ C にそのままエクスポートできるようになったっていうことですね、
うん、
ちょっと読み違えてました、
うん、
あのね前あのこのポッドキャストにも出てもらった関村さんっていうね、あのサンフランシスコに住んでる知らない人がいるんですけど、
はい、
なんか彼がコマンドラインであの Swift のアプリ書いててちょっと今 Twitter に貼ったんだけど、
うん
100行ぐらいの lookup っていうスクリプトで、
うん、
あの Swift で書いたコマンドラインアプリで、あの、OS10 のディクショナリーかなを見て、あの、そのエントリーを返すっていうコマンドラインアプリなんですね。
うん、
でこういうのって今までだと、こう、何ですか、Apple Script を使うとか、うん、あと寄せ見てからは JavaScript で Apple Script の代わり書けるんで、
うんうんうん、
できるんですけど、この Swift の場合だとね、あの1行目のシェバングのとこに、ユーザービン env xc run swift って書くとコマンドラインで動くんですよね。
ああそうなんだね。
これは結構面白くて、こうオブジェクティブ C とか Xcode でプロジェクト書いてビルドするなとかだいぶだるいんで、
うん、
こうなんかね GIST とかに貼れるレベルでスクリプト書いてコマンドラインでワンライナーで動かせるとか結構いいなと思いましたね。
なるほど。確かに確かに。
うん、
だから Mac のローカルの API を呼び出したいネイティブコマンドラインツールが欲しいときは、
そうなんですよね、
割といいかもっていう話ですね。
うん、
うん、
まあ、これくらいのサイズだと普通に読めるし、
うん、
全然 COCOA の API とか、まあ、一応そのコアサービスとかファウンデーションとかは使ってるけど、いわゆる UI のライブラリとかそういうのは別に使わなくても Swift は使えるよっていう、そういう話ですね。まあ、前から あった機能で別に見新しくはないと思うんですけど、たまたま見かけて、なるほど、こういう使い方もあるかと思って、見ました、
うん。
はい。そうですね。次。
次。
え、なんかありました？
いやいや、あんまりそういう人については語れることがないから、どんどん次行きましょう。
行きましょう。はい。はい、
そうですね。まあ、あと、どっかね。
うん。
うん。
どっかの新しい 1.5 が出たのかな。うん、だけど、これ本当は年末に、11月から、ね、年末にかけて、
うん、
結構揉めてまして。
あ、そうなんですね。
まあ、今も揉めてるんですけど、
うん、
それがこう野次馬的にはまあちょっと面白いっていう。
どういう揉め方してるんですか？あれですか、あのロケットの話ですか？
そうですね、う
ん
うん、はい、まあ、ドッカーコン EU っていうのがヨーロッパで12月ぐらいにあって、
うん、
その数日前にこの CoreOS というチームの人たちがこうドッカーのセキュリティモデルは破綻しているみたいな記事を出して、それに対抗する仕様を出してきたんですよね、
うんうんうん、
でそれが AppC、 アップコンテイナーイメージスペックっていうやつ でそれを動かす実装としてロケットっていうのがあるんですけど、まあ、そこがちょっとこう揉めている、
うん、
最初はこうドッカーの、うん、人たちはすごいこうネガティブに、なんかこれはすごい PR 的な戦略で、もうこいつらはなんか裏切ったみたいな感じで過剰反応してたんですけどまあ、一旦こう冷静になって、最近はそのまあアップ C が解消しようとしてる問題っていうのは、まあ確かにドッカーでも今問題だから今後直していきたいと思っているし、あの競争してお互いが良くなるのはいいことだと思っているみたいなことをこうだいぶ大人な感じで最近言ってたんですよね、
うん、
だけどまた昨日かな、
うん、
昨日このロケットの人たちがあの2つツールを発表して、ドッカーのコンテナをアップコンテナに変換するツールと、あと逆にこのドッカー本体でこの AppC っていう、スペックをサポートするパッチ、すんげえでかいプルリクエストをドッカーに送って、
ああそれ見た見た、
そう、それに対してなんかそのドッカーのソロモンが、
うん、
これはユーザーにとって何のメリットがあるのか説明してくれみたいな感じで、うん、こう逆ギレするみたいな、
超でかいプルリクエストが飛んでて、おいおいって言ってる人は見ました、
うん、でも実はね、うん、あれそのロケットのライブラリーをただベンダーにコピーしてるだけなんで、
うん、
実装のコードはそんなでかくない感じですけどね、うん、まあその実際はプルリクエストを出してこんな感じで動くよっていう、こうプルーフオブコンセプト的なプルリクエストなので、
うん、
マージされ るとは思ってないみたいな感じで書いてましたけど、まあこの回はちょっと揉めてます。多分お互いがよくその切磋琢磨して良くなるのはいいと思うんだけど、なんかすごいねプルリクエストとかも結構ネガティビティが溢れていて、
うん、
非常に読んでいて若干辛いっていうのはあります。
うん、なるほど。
どっか使ったことあります？そのプロダクションとまでいかなくてもこう実際に
使ってますよ。あのまだプロダクションじゃないですけども、プロダクションの手前ではかなり使ってて、
うん、
うん、あの CI の時に新しいコンテナ立ち上げてやるとか、あとあの今やってるのが開発にあの必要なコンポーネント、特にマイクロサービスっぽくこう作っていくと、あのいろんなコンポーネントを開発の時に立ち上げなきゃいけなくて、それを各開発者ごとに持ってるとすごいだるいから、あのオンデマンドでそれ立ち上げれるようにして、自分のローカルでは動かさなくてもあのリモート側でどっかでボコッと立ち上げるようにするみたいな、
うん、
うん、そういう使い方してますけどね。
あ、僕も最近ちょっとドッカーをいじってるんですよね、
うん、
でクックパッドではその今多分直江さんが言ってくれたのとほとんど同じような使い方で、他でドッカーを使ってるとこもあるんですけども、例えばマイクロサービス的なアプローチでとか、
うん、
僕がやろうとしてるのはちょっと違っていて、うん、まあ、あるコードがあってそれをこう手元でいくつバンバン動かしたいみたいな感じで、
うんうん
うん、なんですけど、一番やっぱドッカー、そのロケットの人たちが、コアオースの人たちが批判してるところの一つが、このドッカーってイメージをこう、ドッカーハブってとこから取ってきますよね。
うん、
そこがすごい、嫌なんですよ僕は。嫌だっていうのは、あそこにアップしないととりあえず最初は動かないじゃないですよね、
うんうん、
でまあそれが嫌なんで当然こうプライベートレポジトリとかそういうのもあるんですけど、うん、まあそれもなんかプライベートレジストリのコードを自分で動かさなきゃいけない。
ああ、そうそう、しかもあれですよね、結構動かすのめんどくさかったりとか、
そう、
あとちょっと中央集権モデルじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、だからあんまいけてないっていうのは昔から言われてますけどね。
しかも、うん、あの結局プライベートレジストリー立ち上げるときにイメージの登録するのは、うん、そのローカルに動いてる Docker デーモン経由で、なんか Docker プッシュとかやると、
うん、
そのルートで動いてる Docker のデーモンがそのレジストリーのプロトコルを喋ってこうプッシュしてプルしてみたいなことやるっていう、
うんうんうん、
若干こう気持ち悪いなっていうのがあるんですよね、
はいはい、うん、
でまあロケットの人たちはそこを直すために、あのただのバイナリーを HTTP と DNS を使ってダウンロードすればいいじゃんっていう、
うんうんうん、
でそのバイナリーもあのクリプトで暗号的なやつでこうベリファイして、それでいろいろやるっていう、
うん、
そこはちょっとそっちのやり方の方がいいなとは思いますね。
確かにね、あのなんか謎の Docker Hub ID みたいなあるじゃないですか、ナオヤスラ、
そうそう、
エンジン X とか、あれ別に URI でいいじゃんみたいなのありますからね。
そうなんですよ、うん、で、あのプライベートレポジトリとかもいろいろあって、そのクエイ.io とか、
うんうん、
あと最近タタムとかいうのもあるのかな、
うん、
それもすごいなんかややこしいんですよね。
あれプライベートレポジトリじゃない、プライベートっていうか Docker Hub じゃないといけない理由って逆に何なんですっけ。
うーん、ただの URI じゃないといけないってこと。
うん、なんかフォークとか、フォークっていうか Docker ファイルのなんつうんだ、継承じゃないけど、あの、インクルードか、
うん。
あれとかの仕組み上、そうなってないといけないとかあるんでしたっけ。
まあ、一つは、その、Docker ファイルに書いてあるベースイメージが名前なんで、うん、そこの解決が、その URI ベースになってないっていうのが一つですよね。
でも、それも URI になれば、
そう。
別にいいわけですよね。
そうだと思うんですけどね。まあ、あとは、その、差分をやったりするのが、普通の HTTP じゃなくて、なんか多分、そういうプロトコルを自分で作ってるんですよね。
そっか、
うん、だからまあ効率的なことを考えてだと思うんですけど、
うん、なるほど。
いや、で結局プライベートレポジトリを探すかと思っていろいろ探したんですけど、だいたいこう有料で、
うん、
で Google もなんか始めたんですけど、これも有料とか言われて、
あれ有料なんですね。
そう、
Google のコンテナ向けのサービスだと思ってました。違うんだ。
多分 Google 内で使う場合は無料とかそういう感じなのかなと勝手に想像してるんですけど、うん、まあ どっちにしろまだベータなんですよね、
うん、
で Amazon の EC2 コンテナサービスもベータ版が一応、US East で動いてるから、
うん、
昨日の夜ちょっと遊んでたんですけど、
うん、
なんか小1時間試した後あのドキュメント見たら、 プライベートリポジトリの認証はまだサポートしてませんとか言ってて、俺の1時間を返せみたいな感じになった。若干こう、なんていうか、もやっとしますね、この辺は。
うん、まあ、そもそも Docker Hub と Docker って結構、なんていうか、こう、概念的に別物で存在してるはずのものが、一つの、なんていうか、こう、コンポーネントしてまるっと提供しちゃってるから、
うん。
うん、なんかそれで密結合してるみたいな感じになってるのがよろしくないんでしょうね、多分ね。
そうなんですよね、うん、いやこの Docker っていうデーモンがルートで動いてて、
うん、
こいつが何でもやるっていうのがすごいこうセキュリティ的に嫌なんですよねいやだってあの Docker ファイルの from をただタイプをしただけでなんかいきなり全然関係ないイメージとかダウンロードしたり期待するわけじゃないですか。
そうですね、
うん、それが若干ね、
うん、危ないですね、うん
うん、まあそうやってこうランタイム と、ビルドステップとかをこう分けましょうっていうのが、まあ、CoreOS の人たちの言ってることで、
うん、
まあ、Docker の人も多分それは認識してて今後良くなっていくと思いますけどね、
うんうん、なるほど。
まあこの Docker 話はね、あのもっとしたいと思ってて、
うん、
あの、まあ、詳しい人を今後また呼んで話そうかなと思ってます。
はい、
はい、
なんか最近みんなすごい Docker いじってるから、
うん、
なんかちょっと面白くなくなってきちゃってありがちな、こうもうみんないじってるからいいかみたいな。
あ、まあね、
うん、コモディティになってきてますよね。
うん、
まあコモディティって言うと言い過ぎだけど、まあなんていうかこうみんなが触るものになってきたなっていう感じはありますね。
まあなんていうかブリーディングエッジじゃないってことでしょ。
そうそうそう、
尖ってないというか、
うん
うん、
いや別に尖ってなきゃいけない必要はないんですけど、 なんだろうな、もう普通にみんな実用化のためのなんていうかこう最後の1ステップをこうあの踏み越えるっていうことを今一生懸命みんなやってるから、
うん、
もうここまで来るとなんていうかそのニーズがない人はあんまりその領域についていけないっていうか、
うん、
だから僕はプロダクションで動かす担当者だったら多分細かいところまで全部追うんだけど、そうでもないんで、
まあ今からこう試してみましたとか言ってもまあ
そうっすね、
まあね
みたいな話でしょ知ってるしみたいな、そうそう、うん、
いやまあだからこう出てきた時にちょろっと触って、
うん、
で枯れてきた時にもう一回触るっていうのが一番いいんですよ。
そうですね、
まあ、さっきのスイフトの話もそうなんですけど、
うん、
やっぱねなんだかんだ出てきたばっかりの時に触るとねどうでもいいとこでハマるんですよね。
そうハマるし、あと半年すると全然別物になってますからね。
そうドキュメントが古かったりとかね
そうそう、そういえば久しぶりに触ったといえばコンサルなんですけど、
お
あのリビルドでこれ半年前ぐらいに多分1年前ぐらいかな多分話してるんですよねコンサルって。
一応あの覚えてない人のために説明した方がいいかもしれないですね。
あのハッシュコープ社が作ったこうあのサービスディスカーバリーとオーケストレーションのためのなんていうかちっちゃいミドルウェアなんですけど、
うん、
うん、いやそれを今度の WebDB プレスの記事に書いたんですよ。
うん、
うん、次かな2月24日に出る GO のコンサルについて書いて。
なぜ今なんですか。
そうちょっと古いかなと思ったんですけど、最近結構コンサルを使ってこれこれこういうことをやってますみたいな例をすごいたくさん見かけるようになってきて、
うん、
まあ要するにだから1年前って新しすぎてなんだかよくわかんねえなって言ったのが、結構実用化してプロダクションで使いましたみたいな人がたくさん出てきたもんで、割と最近コンサルよく目にするんですよ。
はいはい。
うん。で、最初はなんかハッシュコープのソフトウェアを一通りこう紹介するみたいな記事にしようと思ったんですけど、なんかコンサル一つ取り上げるだけでも結構面白かったんで、でコンサルについて書いたんですよね。
コンサルだけですか？サーフも一緒に書いてる？
いやコンサルだけ。
コンサルだけ。
うん。で
いつもコンサルと サーフのを混同してしまうんですけど。
ね、そこを結構そうちゃんと調べないと分かんないっていう問題はあるんですけど。
そうですよね。うん、だって多分サーフのサイト行くと。コンサルとサーフの違いについて説明してるページがある
ぐ
らいだから、そうあ
れ、ね、1つの会社で2つ作ってるっていうのがそもそもこの混乱の問題で、若干ねあのレイヤーが違うんですよね。サーフはどっちかというとインフラ寄りのツールで、コンサルはこうもう少しアプリケーションのレイヤーまで踏み込んだ道具で、
うん、
うん、だからちょっとこう難しいんですけど、ただまあ僕らの関心事としては多分コンサルの方が大きいと思いますね。
なるほどね、
うん、
なんかクックパッドの使ってるデプロイツール、最近開発したやつはマミヤっていうんですけど、
うん、
これはサーフですね。
あ、サーフなんだ。
そう、僕はコンサルだと勝手に思ってたけど、
うん、
サーフでした。
で、あの藤原さんが、カヤックの藤原さんがあのデプロイツールを作ってて、それがコンサルなんですよ、うん、バックエンドは。
なるほど。
うん、ね、多分ね、デプロイだとね、コンサルの方が向いてる気がするんですよね。
うん、
まあどっちもだから、そのクラスターにこうイベントを発行して、そのイベントを監視しておいて、なんかエージェントとかにその任意の処理を実行させる。要するにサーバーの中でコンサルデーモンとかサーフデーモンとか立ち上げとくと、そのサーバーで起こったイベントを検知して、なんかデプロイするとかやらせることができるんですよね。
うん。
で、キャピストラーノとか使うと、そのデプロイってほら、あの、プッシュ型デプロイというか、端末から一生懸命こう前台に対して rsync するみたいな感じになっちゃうんですけど、
うん。
まあ、コンサルとかうまく使ってやると、デプロイ対象のサーバー自身が自分で、サーブをダウンロードしてきて、うんぬんみたいなことができるっていう。
まあ、コンサルの方がハイレベルなんですね。しかもね。まあ、サーフの方が、その、ローレベルのライブラリーとして使えるみたいな。
そうなんですけど、コンサルに結構はハイレベルなんで、DNS の、API があったりとか、
うん、
HTTP の API があったりとかして、よりその、なんていうんですかね、プログラミングから使いやすい形になって、いるんですよ、コンサルの方が、
うんうん、
プログラムから、うん、だからどっちかっていうとコンサルの方がアプリケーションのそのオーケストレーションっていう観点で見た時の、実装がたくさん含まれてて、
はいはい、
うん、サーフはやっぱちょっとあくまでインフラの人がクラスタリングするためのツールっていう感じの印象ですね。
なるほどね、
うん、
それはいつ発売ですか？
24日ですね。
今月、
うん、もう間もなく出る、うん、
なるほど。
いや、だからそれもさっきのドッカーと一緒で、1年前とかに触った時はよくわかんなかったんですけど、
うん、
改めて1年見てみると結構事例とかが出てきて、やっぱユースケース出てくるとね、結構記事とかにできるぐらいのボリュームになるなと思って見てたんですけどね。
まあ、その実際に出てきて、それが1年後とか2年後とかになくなってる可能性ももちろんありますからね、
うん、
だから記事、しかも雑誌記事とかだと書いてから出るまでに1ヶ月とかかかるし、
そうそう、
タイミング難しい。ちょっと枯れ始めたぐらいがちょうどいいみたいな、
うん、で1年前ぐらいにこのリビルド FM でこうオーケストレーションって何なんでしょうねみたいな話してたじゃないですか。
しましたね。多分みちえさんが出てくれた時じゃないですか。
そうで、それがやっぱりあの、うん、ユースケースベースでオーケストレーションってこういうことだよねって言えるようになってきて、
うん、
でまあそれについて書いてるんですよ。オーケストレーションとかサービスディスカバリーってあんまりこう聞きなじみのない言葉だったけど、まあコンサルのユースケース見るとそれがどういうものかはっきりわかるよっていうような記事にしたんですけどね。
なるほどね。
うん。
まあ事例があった方が読んでる方もわかりやすいですよね。
そうそう。で当時はなんかオーケストレーションってこうデプロイもオーケストレーションなんですかねとか言ってたんですけど、まああれはやっぱオーケストレーションとはちょっと若干違ってて、
はいはい。
うん。あとサービスディスカバリーっていうのもなんだかよくわかんないねって感じだったんですけど、まあそれもあのクラスタリングしてみるとはっきりわかるみたいな。
あとはあれじゃないですか。こうマイクロサービスとか。
うん。
そういう言葉も出てきてるから説明がしやすいですよね。
そうそうそうそう。
うん、多分1年前は、まあ、なかったっていうか、
うん、
あまりはっきりとしてなかった概念なん で。
サービスディスカバリーって結局要するにそのクラスターの中でどこの、あのノードがどういうサービスを提供してるかとか、あるいはそのクラスターの中であるノードが落ちた時にそれが適切にこう取り除かれた状態でそういう情報が参照できるかっていうような話なんですけど、それもだから、やっぱコンテナーとかでこう、バコバコこう、ノード作ったり上げたりとか、するっていう前提がないと、なんでそんなものが必要なのかよくわかんないっていうような感じなんですよね。
うん。
うん。で、それがだから、いろんなこう、ユースケースが背後に出てきたんで、コンサルみたいなちょっと抽象的なソフトウェアでも、こういう時に使うんだよってはっきり説明できるようになって、で、オーケストレーションとサービスディスカバリーってこういうふうな概念は今後必要になってきますよねってことが言えるようになったっていう感じですね。うん。うん、
なるほど、
うん、そういう背景もあって書いてみたんですけど、
じゃあまあ僕もあの定期購読みたいに勝手になってるんで、
なるほど
楽しみにしてます、
うん、
あのハシコープのミッチェル橋本さんはね、
うん、
あの僕この間ヨーロッパ行ったんですよね、
はい、
あのフォスデムっていう、まあ、オープンソースのカンファレンスの無料で行けるイベント で僕参加したんですけど、ミッチェル氏も行く予定だったんですよ、
うん、
したら彼ロサンゼルスに多分住んでるんだけど、
うん、
ロサンゼルスからシカゴだかどっかヨーロッパのどっかに行くフライトが、
うん、
あの空の上であのエンジンが火吹いてでオタワかなんかに緊急着陸したんですよね、
うん、
そうだからそれがしかもその上空わかんない何千メートルのところからその空港に着陸するまで3分とか言ってたから、
うん、
ものすごい勢いでこう急降下してあの緊急着陸したんですけど、まあ一応全員乗客全員安全だったらしいんだけど、結局フォースデムには来なかったんですね。
え、それに乗ってたんですか？
乗ってたんですよ。
おお、そうなんだ。そうそうそう
結構アメリカの、まあ、ニュースではちょっと話題になって、で彼があの降りた時にその、うん、飛行機の写真を撮ってツイッターに上げたんですよね、
うん、
そしたらもうジャーナリストがこうミッチェル氏にツイートでこの写真使っていいかとかちょっと電話したいんだけど電話番号教えてとか言って、
うんうん、
もううざいからその写真を消してあの使いたければ勝手に使っていいけどあの、うん、クレジットしないでくれっていう、
はいはいはい、
いうふうに言ってました。
へ、
まあ、結局その後ヨーロッパで用事があったみたいで、うん、まあ、何日か後に来たんだけどフォースデムでは見なかったですね。
いやいや大変ですね。そんな
ことそうなんですよ。そういうことあるんですよねやっぱり、うんうん、飛行機はねやっぱり。ということで、
さて
次
どうしようかな。ディープラーニングの話もしますかね。
いいですよ。
これはこうちょっとじっくり話さないと難しいテーマではあるんですけど、
はい、
いや僕もあんまり詳しくないというか表面的なことしか分かんないんで、
うん、
あのちょっと間違ったことをたくさん言うかもしれないけど、一応まあただこれから先このテーマこう知っとくといいよねっていう話なんで紹介したいっていう、
うん、
ディープラーニングって深層学習、日本語で言うと深層学習かな、
はい、
でまあ、あの機械学習とか人工知能とかその辺の話ですね。これってディープラーニングっていうの、うん、で宮川さんディープラーニングって聞いたことあります？
ありますよ、
うん、ここ3年ぐらいかな、2012年ぐらいから急にこれが話題になり始めて、
うん、
でここ1、2年でそのいろんな会社が研究所を立ち上げたりとか、この、まあ、ディープラーニングがっていうか、その人工知能とかね、で Facebook とか Google とか、その大御所もそうだし、あと日本だとドワンゴが、人工知能研究所を立ち上げるとかいうので、なんかビジネス的なこう流れもたくさん出てきて、
うん、
非常にこう注目を浴びてる、まあ、技術というか手法なんですよね、
はい、
これが、うん、でなんかその手法の詳細に入る前に、なんでそれが急に話題になったかっていうと、まあ、要するにパターン認識とかの手法なんで、例えば、まあ、画像認識とか、そういうのにこう使われるものなんだけども、
うん、
なんかそれまでのその、いろんなこう概念、難しい概念いろいろあるんだけど、そういう手法をこう全部ぶっちぎりで、なんていうか、性能的な精度を、高い精度を達成したっていうのがもともと、これが注目を浴びたきっかけなんですよね、
はい、
で2012年のなんとかっていうその画像認識コンテストで、このディープラーニングを使ったチームが、その他のチームをこう寄せつけずに優勝してしまって、
うん、
でその後になんか Google がこう1000万枚ぐらいの1000万本の YouTube の動画を、このディープラーニングで機械学習させたら、なんか猫をすごい精度で判定できる、モデルエンジンができて、で、なんか通称猫、ね、なんだっけな、猫事例と呼ばれるなんかがあって、でそれぐらいから急にこう注目を浴び始めたテクノロジーなんですよ。
はい。
で、そこのなんか、この、まあ、あんまり機械学習とかパターン認識やってない人から見ると、あんまりちょっとわかりにくいんですけど、その現場でやってきた人たちにとってはものすごく非連続な変化らしくて、
うん、
そのこのディープラーニングが出てきたっていうことがブレイクスルーで、
はいはい、
うん、でこの 2,3 年で急にこうまたこの人工知能だとか機械学習っていうのがわーってみんなやり始めてるっていう感じらしいんですよね、うんうん、
まあ、細かいなんていうかこういうものですっていうのを多分話してると結構時間かかっちゃいますけどね、
うん、まあ端的に言うと、ニューラルネットワークなんですよね。
はい。
で、ニューラルネットワークって脳みその、なんていうか、シナプス結合を、情報技術で表現するとこういうことだよねっていう概念で、 まあ、1970年代ぐらいに流行って、で、結構いろんな場面で研究されてきたんだけど、どうもなんかそのニューラルネットワークをこう、あの脳と一緒にそのシナプスを多層結合にして、たくさん組み合わせてやっていくと、なんか技術的な限界に達してしまって、どうもうまくないというので、一回こう、下火になった、あの、なんていうのか、手法なんですよね。
はい。
ニューラルネットってのは。で、その後、なんかサポートベクトルマシンとか、そのベイジアンとか、なんかもうちょっとこう、線形分類器とか、もうちょっとこう、現実的な手法っていうのが出てきて、2010年頃までは、その辺がこう、主流な世界だったんですよ。だから、例えばまあ、画像認識だけじゃなくて、例えば Google の検索エンジンとか、そういうところでも裏側で機械学習たくさん使われてるんですけど、まあ、基本的にはそういう手法が全部こう、メインストリームだったんですよね。
うん。
で、それがなんかそのニューラルネットワークで多層学習するところの欠点っていうのを、こういう手法を使えばどうやら回避できるらしいっていうのが分かったっていうのが、結構そのディープラーニングっていうのが出てきた、背景になってて。
うん。
だから技術的には別に全然新しいことではなかったんだけど、その、本来だから、脳みその、動きをシミュレートするっていうのがニューラルネットワーク、シミュレートというか模倣するっていうのがニューラルネットワークのやりたかったことなんで、だから本来的なそのパターン認識、人間が欲しいパターン認識としては多分そっちの手法の方が、より人間の認識力に近いものを表現できるはずだったんだけど、それが難しかったから今までそのもっと単純なモデルでやってたっていう、だからそれがより人間っぽい判断ができるものができそうだっていうのですげえ盛り上がってるのが今ですね、
はい、なるほどね。いや、なんかツイッターで、
うん、
タラタラシさんがこうリビルド FM のリスナーに対して、うん、ディープラーニングの説明はそこからでいいのかっていうツッコミが入ってますけど、
逆にどこからしたらいいんだ。
難しいですね。いや、だから、まあ、機械学習っていう、いう、
そうか。
ものが何かっていう、話した方がいいのかもしれないですけど、まあ、結局、例えばですけど、
うん、
なんだ、E メール、G メールとかで使われてるね、E メールを見て、その内容がスパムかどうかっていうのを、まあ、判断したいとしますよね。
うん、
で、まあ、すごくプリミティブなスパムフィルターっていうのは、その、本文の中になんか、バイアグラって書いてあったらスパムとか、
うん、
こう、どんどんこう、いろんなフィルターを人間が手で追加していくっていうのが、一番簡単なやつなんですけど、
そうっす
ね、まあ、それが大事なんですね、
うん。
で、そのベイジアンとかっていうのはちょっとかなり前に流行って、これスパムフィルターによく使われる技術なんだけど、
うん、
なんかそういう特定の単語を教えるんじゃなくて、こう正解、なんかいろんなサンプル、例えば1万件のメールを持ってきて、うん、こいつはスパム、こいつはスパムじゃないとか言って、こう、どんどんこうやって教えていくとどんどん賢くなって、で、新しい入力を与えたときにそれがスパムかそうじゃないかっていう答えを返してくれるようになるっていう、
うん、
まあそういう、
まあ、機械学習ってそういうもんですね。いや、でもさすがに機械学習はみんなもう知ってんじゃないかな。
いやー、そんなことないですよ、多分。
そうなんだ。
で、それで、じゃあ今までその、ウェイジアンとか、既存の、その、なんだ、ディープラーニング以前って言ったらいいのかな。ノースパ、機械学習は何が問題だったのかっていう。
はいはいはい。じゃあ、ちょっとその話しましょうか。
はい。
で、ベイジアンとか、まあ、機械学習やるときって、大きくその、二つの工程に分かれるんですよ、機械学習っていうのは。
はい。
で、後工程の方が、まあ、簡単で、簡単というか分かりやすくて、要するに、こう、集まったデータを正解データと、不正解のデータに振り分けるっていうエンジンを作り出すっていうのが、まず後工程で、前工程っていうのが実は問題で、要するに、それを、その、なんていうんですかね、コンピューターに認識させる。だから、正しいスパムじゃないメールっていうのは、とかメールの文章っていうのはこういうものだとか、まあ、メールはちょっと分かりにくいんで、画像だと認識だとこう人間っぽいものを認識させたいときに人間っていうのは目が2つあって鼻が1個あって口が1個あるっていうのが人間だからとか、うん、なんかその特徴っていうものを捉えるためのモデル化っていうのをしてあげなきゃいけないんですよ、
はい、
でそこは人間のやらなきゃいけないことだったんですね今まで、
うん、
でもディープラーニングっていうのはそこを、やらなくても、なんとなく抽象的にたくさんの、こう、データから、そのモデルを自分、機械学習エンジン自身が作り上げてくれるっていうところが、ものすごい、大きいんですよ。
うん。
これ、わかるかな。
だから結局、今までは、この人間が、こういうことをコンピューターに解決してほしいっていう問題を自分で考えて、で、問題と正解をセットを、こう、用意して、学習させて、で、それで答えを得るとか、そういう、あるいはその、こういう画像を、目が2つあって足が手と足があってっていう画像を見つけてくれっていう プログラムを書くとか、そういうやり方で、で画像を見つけたとき、見たときに、そこから猫を見つけるとか、人間を見つけるとかっていうのは、こう人間の脳じゃないとできないって思われてたわけですよね。
そうそう。
でそれをいかにシミュレートするかみたいなことをこうやってたんだけど、
うん、
このニューラルネットとかっていうのは、その、そういうモデリングの仕方とかを教えなくても、勝手にそういうものを作り上げてしまうっていう、もうすごく大雑把に言うとそういうことなんです
よ。そうそう。あのね、正解か不正解っていうのは、どっちでしょう教えてあげる必要が当然あるんだけど、なんていうか、猫っていうのは、とりあえずこういう特徴を持ってそののが猫であるみたいな、その事前の特徴抽出っていうんですけど、そこをやらずに、その猫画像、猫が写ってる画像をたくさんバーっとこう上げて、で、これは猫が写ってる写ってないっていうことだけをこう、教えていくと、機械が勝手に猫ってこういうもんだよねっていう、こう、ぼんやりした、モデリングをしてくれるっていう。だからこれができると、で、その特徴抽出っていうのが今まで結構だからその人間の職人技によってて、でそんなに複雑なこう特徴を捉えたそのモデリングってできなかったんで、あんまりそこって進んでなかったんですよ、その前工程が機械学習における。
うん。
うん。で、その前工程のブレイクスルーを起こしたっていうのがこのディープラーニングの多分最も重要なポイントで、はい、まあそれ以外にもいろいろあるんですけど。
まあこういうのは学会とかのあれでは教師あり学習とか教師なし学習とかね、いろいろそういう用語があって、僕は大学行ってたのもう10年以上前ですけど、時は、自然言語処理っていうのをやってたんですよね、うん、で僕のやってたのはその科学論文みたいなものをこう与えて、でそこの一番最初の段落を読んで、その本文に対応するものがどこにあるかっていうのを探すみたいなことをやってて、
はいはい
はい、で僕の実装は最初 SVM サポートベクターモデルでやってて、うん、でただまあそれ卒業論文で3ヶ月ぐらいしか時間がないので、まああんまりこう進んだことはできなかったですけど、まあそれでその結果を持ってなんか金沢でやってた人工知能学会なんだっけな、
うん、
なんかそんなとこに持って行ってたりとかしましたね。
それでもほら、その時にだから、サポートベクターマシンで分解するというか、正解不正解を判定する前に、
うん、
まずそもそも文章をどうやってこう、コンピューターに、
そう。
なんていうのかな、特徴化するかっていうか、量子化するっていうんですけど、
そうですね。
数字として教えてあるか。で、まあ、一般的にテキストってバックオブワーズって呼ばれてる、その単純にこう単語で区切るとか、
うん、
バイグラムで区切るとか、なんかその程度のことしかやらなくて、もうちょっと進むと文脈まで考慮してデータ化して、やってあげるとかやるんだけど、そこのだから文章一つ取ってもいろんなこうモデリングの手法があって、なんだけどディープラーニングはそこの手法を、その脳みそと同じによく似た多層構造のニューラルネットワークによって学習させて、で人間も別に文章ってこういうものだって頭の中ではっきり分かってないんだけど、多分たくさんのパターンをこう認識していくうちに、まあ文章ってのは文脈を持ってて単語があって、で日本語と英語ってのはこういうとこが違ってとかっていうのを抽象的に理解していくんだけど、うん、それと似たような動きをできるように になっているって、まあそれの多分原始段階だとまだ思うんだけど、
はい、
まあそういう手法なんですよね。うん、
そうですね。まあさっき言ってもらいましたけど、Google とかはやっぱり、この番組によく出てくれる広島さん、
うん、
とか昔 Google で検索とか画像検索とかやってて、
うん、
まあ、こういう部分に関しては Google はずっとやってると思うし、
うん、
あとはそうですね、
いや実際それではもう結構実は実用化されてて、
うん、
僕らの一番身近なやつだったの Siri とか Google、 Android でもあるんですかね、似たような AI が、うんうん、系のやつだと、まあ、Google の検索エンジンにももう応用されてるんで、
まあ実際それがディープラーニングかどうかっていうのはまあかなり場合によって違うものもありますけどね。
ああ、そうです。うん、実際その、検索エンジンとか、ああいう人工知能って、裏側でいろんな手法をたくさん使って、この時は、ここの部分だけディープラーニングとか、まあだから100個ぐらいの手法をこう、組み合わせて使ったりするんで、
うん、
まあだから全部がディープラーニングっていうと間違っちゃうんですけど、もうすでにそういうものが一部に入ってるっていうことらしいですね。
そうなんですよね。クックパッドも最近そういうのをやってる人たちが社内にいて、テックライフのブログに半年ぐらい前に上がった記事があったんですけど、
うん、
これはまあディープラーニングとまたちょっと違いますけども、機械学習のモデルを使ってそのモバイルの画面にどういうコンテンツを出すかっていうのを まあ、最適化するっていうことをやってるんですよね。で、まあ、要はモデル、モバイルの画面って狭いから、
うん、
こうあんまりユーザーが興味のないものをこう出してもあまり意味がないわけですけど、
うん、
そういうのをこうアクセスログとかをこうも正解にしていろいろこう学習したりとかしてリアルタイムにこういうこのコンテンツを出せばもっとクリックするレートが上がるとか、
うん、
まあ、広告だけではなくて実際のコンテンツの、レイアウトとかもやってるみたいですね。うん、まあ、あと検索とかももちろんそうで、
うん、
うん、そういうとこにだいぶ使われてます
っていうのが盛り上がってて、でつい最近見たやつですっげえ面白かったのがディープラーニングでラブライブのキャラを識別するっていうエントリーがあってラブライブっていうアニメ、うん、多分まあ日本の皆さんだったら1回ぐらいは目にしたことあると思うんですけど、まあそれアイドルの女の子がたくさん出てくるアニメがあるんですよ。僕見たことないからまた適当こと言うと怒られちゃうんですけど、でこれがこう後でエントリー見てほしいんですけど、画像がパッと見顔が全部一緒なんですよ、女の子の顔が、うん、で髪型と髪の色が違うみたいな感じなんですけど、いやこういうこと言うと多分怒られちゃうなんだけど、その微妙な描き分けしかされてないキャラの絵をかなり高い精度でこう判別することができたっていう、うん、エントリーがあって、これが相当面白かったんですよね。
そこに応用すんのかっていうね。
そうそう、でこれはだからそのまず最初にこの女の子はこの顔であるって1対1対応だけされてる画像を大量に集めてきて、でそれを学習させた上で全員が集合してる写真とかをポンと認識させると、この人は誰この人は誰って勝手に判別してくれるっていうのを作ったと、
うん、
でこの人はそのオープン CV でとりあえず顔の領域がここだっていうことだけ切り出して、であとはだからそれ以上の特徴抽出は行わずに、このディープラーニングオープンソースのカフェっていうエンジンに食べさせて判定器を作ったらしいんですよね。
はい。
うん。で、まあ、画像認識できましたよって話なんですけど、まあ、このぐらい微妙な差でも結構、判別できるっていうのと、あと逆に面白いのがなんか、このアニメの中に矢沢ニコっていうキャラがいるんですけど、なんかツインテールの女の子なんですよ。
はい。
で、そのツインテールの女の子って、じゃない別の女の子が、アニメの中で自分もツインテールにしてその子の真似をするっていうシーンがあるんですけど、
ああ
そしたらこうそのエンジンが2人は同一人物であるってご認識したとかある意味だからちゃんと特徴を捉えて、
うん、
だからツインテールだったらこの子なんじゃないかっていうの特徴とかをちゃんと捉えてたりとか、あと目の色を変えるとご判定しちゃうとか、
うん
うん、だから自分のお母さんぐらいだと多分同じような判断するだろうなっていうレベルまで到達してるみたいなのが書いてあってなかなか面白いっていうね、
うん、あとこれディープラーニングか分かんないですけど、この間見た記事でウォーリーを探せ、
うんうんうん、
を機械学習でやったら人間より早く見つけたっていう、まあ当たり前かもしれないですけどね
それはなんか別に機械学習じゃなくてもいいですよね
あでも多分それもこういうウォーリーっていうのはこういうやつだよって教えなくてもできるんじゃないですか、うん、多分。
あとはあれですね、有名な話はマーク・ザッカーバーグが投資してる会社でキャプチャーをディープラーニングで解くっていうエンジンを作っちゃった人たちがいて、まあ解いたのかできるよって証明しただけなのかも分かんないですけど、要するにキャプチャーもあれって人間だったら判別できるけど機械には判別できないよっていうものじゃないですか。
はい。
でそれをだからたくさんいろんなパターンを画像を与えてあげると、もう機械がキャプチャーのそのパターンからこの文字ですって簡単に判断できるようになるっていう感じで、
うん、
うん、まあ要するにだからその今までだとどうしてもその特徴抽出のところですごい単純なモデル化してしまうがために、そういうキャプチャーみたいな例だとコンピューターに難しいって言われたことが実はできるようになったっていうのがこれの話なんですよね。
なるほどね、うん、まあいろんな応用例は考えられると思うんですけど、
そうそうそう、うん、うん、でまあそこまではこういうのが流行り始めてますよねって話で
今まで前振りですか？
いや前振りでもない、ここから最後まあなんかオチというかヨタ話なんですけど、でね、この機械学習とかパターン認識ってのは非常にこう難しいというか厄介なものがあって、要するにやっぱこういうテクノロジーとか出てくると これ使って何かやりたいってみんな思い始めるわけですよ、
うん、
会社とかに限らず、
はい、
でそれでみんな何か作るんですけど大概のプロジェクトは失敗するんですよね、
うん
うん、でそれなんでかっていうとやっぱりその技術が先にあって需要がないのになんかこの技術を使えば面白いことができるかもしれないって言ってみんなやってで作っては見たけどなんかいまいち使われないねみたいなものを作ってしまいがちっていう問題なんですよ、
うん、
うん。で僕も一時期こういうの結構いろいろかじって表面的ですけどいろいろやってたんですけどまあなんか面白いんだけどいざ役に立つものを作ろうとするとすごい遠くに距離があって、
うん
うん、そこをいかにこう社会人生活の中で両立させるかって非常に難しいっていうね
多分だから Facebook とか Google とかみたいな規模になってきてで、うん、その抱えてる問題の一部を解決する手助けになるぐらいのレベルでやるとうまくいく可能性はありそうですけど
そうそうそう
なんかこういうこのディープラーニングすげえからやってみたいとか言ってプロダクト化しようとするとまあ大体失敗するよねっていう
そうですね
ことですね。
だから Google とかは本当にもう検索エンジンの最適化をするっていう部分で明らかにニーズがを持ってるんですよね、
うん、
でまあ Facebook も似たような感じだしだからやっぱりニーズがあるところにこういう技術を適用すればその問題解決できそうだっていう流れになっている会社っていうのはまあ多分そんなに疑問なくこういうことをやっていけるんだけどなんかスタートアップとかでねこういう技術にかけてなんか製品化するぞとかやるとかなり危うくて
うん、
うん、まあ中には多分それで出てくる会社も多分あって例えばこういうのを使って何でしょうね食べてるものを自動で判定してカロリー出してくれるアプリとかありますけど
うん、
うん、まあそういうものとか、
まあ、あるいはそのアップルとかグーグルとかに買収される狙いでスタートアップする
まあそれは結構シリコンバレーでは多いみたいですよね、うん、
だってシリとかも結局あれ作ってたの別の会社ですからね
うん、
うん、それをエンジンごと買収されたわけでそういう形のモデルはあると思うんですけどね
うんそうだからそんでディープラーニングがなんでここ最近になってこう急激に盛り上がってきたかっていうの背景の一つに単純にそのニューラルネットワークのブレイクスルーっていうことだけじゃなくてやっぱビッグデータが簡単に扱えるようになったってことも大きいんですよ、
うん、
でなんだっけなビッグデータとニューラルネットワークとあともう一個ぐらいなんか要素があってその三つが組み合わさったからできるようになったことだよって言ってて、まあ、要するに時代的な背景も味方してるんですよね、
うん
うん、だからやっぱ今後多分このディープラーニングって今からだって言ってみんながいろんなことやるんですけど多分ですけどこれで爆死する人たちもたくさん出てくるなっていう感じですね、うん、っていうのを見ててああまたこういう話が盛り上がり始めたなと思ってやれやれと思って見てるっていう感じです
こういうすごいものがあるよってこう振っておいてそれで失敗した人の責任は取らないっていう
だからね趣味で結構なんかいろいろやるのは多分面白いんだけど、
うん、
まあなんか会社の業務に応用していきたいってやっぱ思う人たちもたくさん出てくると思うんだけどそこには結構遠い距離があるからなんかその技術だけ中心に考えると痛い目に遭うよっていうね、
うん、まあなんか東大発のスタートアップとか、うん、そういうの多いよね、
うん、
別にディスってるわけじゃなくてそういうモデルだとこうやりやすなんていうか人が集まりやすいのかなっていうのはあるんだけど、
うん、
結局ね大学の研究でやってたのの延長でできるわけだから、
うん
うん、そういう技術を目的にしてやるっていうのはそういうスタートアップをやるんだっていう形でやればいいだろうけど、
うん、
なんか他にこういうサービスをやりたいこういうビジネスをやりたいっていう人がなんかこれ面白そうだからやってみようとかいうのは若干危険かなみたいな感
じですね、そうそうそう外しやすい、うん、であとまあ大体精度が出ないっていうことが往々にしてあって、
うん
うん、やっぱすごい向いてる問題と向いてない問題っていうのがあるからであとまあ持ってるデータの性質によってその精度がこう8割だったり9割だったか結構影響するんでで結局人間の感性的にはやっぱ精度って9割以上出ないとなんか使ってても便利に感じないみたいなところあるったりするんですよね、
うんうん、
なんかそこの 10% ぐらいの間にすごい大きい谷があったりとかするんですけどそういうなんかいろんなこう実用化までに難しい変数っていうのがたくさんあるわけですよねこの機械学習とかパターン認識とか人工知能分野は
そうですね
うんだから非常にこう面白いけどなかなか仕事にしづらいっていうねうん そう、でもなんか作ってみたいなって思わせる魅力はありますよね。
ああ、確かに、
うん。
でもなんかこの気軽に使える、例えば SVM とかだとかなりライブラリとか充実してるんだけど、
うん、
ディープラーニングとかっていうのはその辺がまだあんまり、
いや結構ね、もうオープンソースの実装かなりたくさんあって。
あ、そうなんですか。
うん、まあ実装結構難しいらしいんですよ、ベイジアンとかに比べると。
うん、
うん、だけどそれをちゃんと実装してくれてる人たちもたくさんいて、やっぱ Python とかにたくさんライブラリがあるらしいですね。
そうですね、まあ、この辺の機械学習とかの系は、うん、最近は Python がすごい一人勝ちな感じになってますね、
うん、だからまあ遊ぶ分には多分困らないかなっていう感じで、僕もなんかやってみようかなとは思ってるんですけど、
まあ、なんか面白いのできたら。
いやー、それがほら、それこそベイジアンとか出た時にいろいろ作ったけど、結局スパムフィルターぐらいしか作れなかったって
僕はなんかでもベイジアンを使ってブログのスパムエントリーをフィルターするみたいなの書いた気がします
けど。作ってましたね。うん。いや、だから結局でもスパムなんてじゃないですか。
いや、スパム弾ければいいじゃないですか。
うん。いや、まあね、そうなんですかね。
でもあれもね、そう、そんな、こう、大層のエンジンを使うより人手でスパム、レポートスパム置いた方が早いよみたいなね、
うん、
話ありますからね。
あと最近はね、結構ね、やっぱ、いろんな人がやっぱり作ってるから、僕最近結構日本酒よく飲むんで、はい、日本酒のラベルを取って自動判別してこれはどういうお酒か分かるアプリでも作ろうかなと思ったら、もうそういうのあるし、なんか何でもあるんですよ。だからなんか世の中にないものを作ろうとするとかなり大変だなっていう印象も逆にありますね。
まあね、
うん、
それはあります。
うん、まあでも面白い分野ではありますね。
うん、うん、まあ多分僕も含めてですけど、てかもし、かなり適当なこと言ったと思うんで、
うん、
間違いとかありましたらブログとかツイッターなりで指摘してください。
てかこれはちゃんと学術的に研究してる人たちが、
そうですね、
語ってるエントリーがたくさんあるんで、
うん
うん、そういうのをちゃんと読んでもらった方がいいですね。本当に僕はその計算式出てくるともうちんぷんかんぷんみたいな程度の知識なんで、うん、はい、
まあ、この放送を聞いて、エピソードを聞いてなんか興味持ってもらえたらいいし、まあ、興味持たなかったらそれはそれで、うん、オッケーって感じで、僕らが言ったことをなんか鵜呑みにするのはあんま良くないと思います。
そうですね
という感じでいい時間ですかね。実は
そうですね、
うん、
ちょうど1時間ぐらいですね。
まあアフターショーもあると思うのでね、うん、一旦ここで締めましょう。
はい、
ショーノートはリビルド FM/79 から見れます。あとですね、そうだそうだ、今日スポンサーがあります。メインじゃなくてマイクロスポンサーシップなので、メッセージを読むだけなんですけども、忍者ツールズでおなじみのサムライファクトリーという会社ではエンジニアを募集しています。当社では世界を変えたりナンバーワンには興味がありません。ただひたすら組織が苦手な変わり者にとって最高の遊び場を追求しています。詳しくはウォンテッドリーのページを参照してください。wantedly.com/projects/15477、/15477ですけど、まあ、多分 Google で、サムライファクトリー、ホンテッドリーって検索すれば出てくると思います。はい。こんな感じで、ちょっとメッセージ読むだけですけど、求人広告とかはいいと思うんでね、スポンサーしてくれる会社がありましたら、お願いします。rebuild.fm/sponsor っていうページから、応募することができますので、お願いします。じゃあ、そのところで。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい。